Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトのハローワールド。ハローワールドが始まりました。この企画は様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は翔野と
中田と
向井です。
よろしくお願いします。今回は、柔道整復師という職業について教えていただきます。ゲストは四条縄手市で春整骨院の院長をされている藤川大輔さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Let's open the door to the future. Hello world. Peterat.
はい、それでは早速藤川さんにお話を聞いていきたいと思います、はい、お願いします。まず最初にですね、柔道整復師という職業の方はどのような仕事をされているのかというところからお話を聞いてもよろしいでしょうか。
そうですね、はい、まあ主に外傷ですね、例えば骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷という、まあ、それ一般的にその、まあ、血が出てない怪我についてその処置をしていくため の, その職業です、
は
い、でその怪我をしたっていうのを処置しただけではなくて、あとその怪我したところが固まってきたりとかしたところを、まあ、リハビリをしたりとかして、まあ、その機能を回復させていく職業ですね。
ああ、そうなんですね。私も整骨院に行ったことあるんです。運動をしてたので先に怪我したりしたら行ったことはあったんですけれども、そのやっぱり怪我したお客さんは怪我された方とかっていうのが多いんですかね。
そうですね、まあ、なかなかその本人さんが怪我と自覚してなくっても、はい、例えばその痛みが出た朝起きて、例えばその首が回らない、いわゆる寝違いとかとかで、まあ、来られる方もおられますし、ぎっくり腰になったなんて方もおられますし、
はい、
あとはたまに最近多いのはハイヒール履いててちょっとグキッとなって膝を痛めた足首痛めたなんて方もね、はい、おられます。あと運動されてる、まあ、学生さんなんかも割と怪我なんかでね、割と来られることが多いですけど、
やっぱりさまざまな怪我といいますか、思いもよらないようなその怪我とかで来られる方もいらっしゃるということなんですね。
そうですね、
そういった方々にやっぱりその対処というか処置っていうんですかね、するのすごい大変なのかなって思うんですけど、
まあ確かに患者さんによってその、はい、訴える症状も違うし、その出てる症状ももちろん違うので、それに合わせたその、はい、まあまあ、治療計画を練っていきますね。
そういうのって外傷がないということでわからないっていうことなんですけど、対処法とかって触ったり見ただけで分かったりするものなんですか。
まあそうですね、パッと見て分かるものの中には例えば腫れてるだとか、はい、あとは内出血してるだとか、
はい、
でもそれは例えば体の表面に近いところとかだったら、まあ、腫れたりとか内出血してる場合もありますけども、例えば腰の関節ぎっくり腰とかっていうのは体の深いとこですよね、
はい、
そういうのは患者さん自身も見て腫れてるわけでもないし、内出血してるわけでもないから、はい、まあ、本人さんはなかなか怪我と思わない、
うん、
でもそういうのは、まあ、僕らでそのいろんな検査方があるんですけども、まあ、主に僕ら手しか使えないので、手で、
はい、
まあ、その検査して、それでまあそのどういうので陽性が出るかっていうのを判断しながら、あ、これにはこういう施術をしていこうと、まあ、計画していきます。
あ、そうなんですね。あとですね、1日どのようなスケジュールで働かれてるかっていうのもお聞きしてもよろしいですか。
そうですね、まあ、僕らそのスケジュールって言っても患者さんメイン の, そのスケジュールの立て方になってきますので、
はい、
例えばその患者さんが来なければもちろん暇ですからね、書類仕事をしたりとかしてますけども、
はい、
まあ、最初に患者さん来られたら問診して、
はい、
で治療して、でそれについての記録を書いて、まあ、特にその記録を書くっていうのは とても大事な作業の一つですね。
あ、そうなんですね。
まあ、なかなかその患者さんが どれぐらい、まあ、そのペースで来てるかとか、その患者さんが混雑してるかどうかで、その一日の忙しさっていうのが随分違うので、
はい、
例えばこういう雨の日なんかはね、どうしても患者さんが少なくなってしまいますから、割とみんなで一斉に書類仕事に取り掛かり始めたりだとかってこともあります。
従業員さんといいますか、スタッフはどれぐらいの方がいらっしゃるんですか？
そうですね、僕の他に、常時3人いて、
はい、
で土曜日だけ、もう一人足して総勢5人でしょうか。
やっぱり土曜日が忙しい。
そうですね、土曜日が忙しくなることが多いですね。
あ、そうなんですね。
うちはあの土曜日の午後も開けてるので、まあ、周りでもちょっとやってない時間帯ですから、やっぱそういう時間帯に割と来られる方が多いですね。
ありがとうございます。ではなぜその柔道整復師という職業を選ばれたのかってきっかけというのが、
あ、なるほど。そうですね、なかなかちょっとその感動的なその逸話っていうのがなかなかないんですけども、まあ、あの昔ちょっと実はサラリーマンをやったことがありまして、その時はあのスーパーで勤めてたんですけども、
はい、
昔、そうですね、あの、まあ、ちょっとある会社のちょっと食品偽装事件で、まあ、あの乳製品を主にその取り扱う会社だったんですけども、
はい、
我々はスーパー勤めてて乳製品をたくさん扱う部署にいたんですね、
はい、
でちょっとその会社さんをメインに取り扱ってたので、その会社さんの商品を取り扱えないことになってしまって、で例えば商品の入れ替えなんかで牛乳のケースを100ケースぐらい、その、まあ、1個のケースがもう13-14キロあるようなケースなんですけども、それを何回も何回も繰り返し運んでたところに、ある種私自身がちょっとぎっくり腰になって動けないなんてことにもなってしまいまして、その事件が起こるちょっと前ぐらいに、その直属の上司の、まあ、ちょっと給料明細を覗き見たところですね、
はい、
ちょっと言葉が出なくなってしまって、あ、これはちょっと転職もちょっと視野に入れたからあかんなっていうことと、その頃に、私自身が実は柔道をしてたってことを思い出しましてで、ちょっとそのいろんな人の話を聞いてたら、
はい、
まあ、その多分柔道整復師というその、まあ、柔道から派生したその治療法を元にするその職業があるっていうことを、まあ、その時初めて知りまして、で、まあ、ちょっと最初は興味を持ち始めたところが、まあ、この職業に就いた、まあ、そのきっかけですね。
あー、すごい。ぎっくり腰をきっかけに行こう
ね、多分皆さんこういうとこでは本当はなんかその身近な人のね、なんか足を良くしてあげたいからとかね、そういう感動的な話がありそうなもんですが、まあ、ちょっと最初の僕のきっかけはそんなもんでした。
思わぬところにそういうね、そうきっかけがあるんですね。
まあ、あの本当に、まあ、災い手にて福となすじゃないですけども、まあ、そういう状況の中で見つかる職業やからこそ、ちょっとここまで頑張ってこれたっていう、まあ、大事にしていこうと今はしようと思ってますね。
柔道をされてたということなんですが、
はい、
その柔道をしてたということも今の経験に生かされているといった感じですか？
そうですね、主になんかその固め技っていうのがその柔道にはあるんですけども、それはまあ関節を決める方向に持っていくんですね。で、例えばその例えば、まあ、機能持ちの患者さんで肩を脱臼してこられた患者さんがおられたんですけども、
はい、
土曜日の晩で近くの整形も空いてないし、で我々は接骨院骨折脱臼の処置っていうのは応急処置しかできないんですね。で、まあ、そのいろいろ検査して、まあ、ちょっと今すぐ触れるその整形外科さんがないから、まあ、応急処置で、まあ、とにかく肩の位置を元に戻さないといけないですよね。その時も肩の位置を元に戻すのにはちゃんとそれなりの、まあ、操作方法っていうのがあるんですね。ぐっと持ち上げたら勝手にはまるわけではないんですねそういうのはまあもちろん学校で詳しくは習って、あと臨床経験でも何回も経験を積んでからそのまあすぐ行えるようにはなるんですけども、まあその関節の決める方向だとかっていうのが柔道で学んだものがあったから、割とそういう操作方法も頭に入ってきやすいっていうところはまあ若干ありましたね。
あ、すごい。そういう経験が生かされているということなんですが、その柔道福祉士さんになるにあたって その必要な資格というか能力といったものは何かありますか？
そうですね、 まあ、その例えば患者さんは痛がってくるわけですよね、
はい、
痛がってるのにこっちビビってたらしょうもないですよね。
あ、
例えばその肩脱臼してる人とかでも、はい、痛い痛いでくるわけです、
はい、
でそれを元に戻そうすると当然痛いですよね。
あ、まあ、
もちろんそのいろんな肩の脱臼の戻し方がある中で一番その人に合った楽な方法を選んでやるんですけども、
はい、
完全に無痛ってわけにはいかないんですよ、
はい、
うん、でそうした中でいかにビビらずになおかつ患者さんを安心させながら迅速に確実に戻していけるかっていうのを、まあ、ある意味その肝の据わったところというか、
はい、
そういうところは、まあ、必要な能力でしょうかね。
あ、怖いですよね、痛くなってるのやっぱ触りたくない指導者からしたらちょっと置いとけないですけど、
まあ、でも逆にそれをそのまあ、痛みをなくしてあげるとか、まあ、脱臼元戻してあげることができた時っていうのは、はい、まあ、あの患者さんには申し訳ないですけど快感ですね。
患者さんももう笑顔になる
というか、そうですね、まあ、肩上がらなかった人が上がる、ね、脱臼はめたところで、まあ、一応検査でその肩がちゃんと動くかどうか検査するんですけども、
あ、
肩上がる上がる、患者さんお上がる上がる喜んで帰ってもらいました。まあ、ちゃんとあの月曜日には整形行って一応レントゲン取るようにと指示しましたが、
そう
なん
ですね、それがなんかやりがいみたいな感じに聞こえるんですけど、 そこでじゃあやりがいも聞かせていただいて、もうちょっと詳しく、
う
ん
う
ん、
なるほど、そうですね、まあ、やりがいって言ったら、まあ、運動部に入られた方とかでしたら、
はい、
まあ、経験はあると思うんですけども、例えばその自分が今まで習得できなかった技術とか、あと技とか、そういうものをその何回も何回も練習を積み重ねてやっとできるようになった時の喜びっていうか、
はい、
そのできるようになったことを駆使して結果を出すっていうのってやっぱりそのすごい達成感があるんですね、
はい、
でもちろん今までここに来るまでにもいろんな技術を習得してここにいるわけですけども、やっぱまだまだその学ぶことは多いんですね。それがもう日々なんか今ももちろん勉強してることはありますけども、
はい、
そうした中でその勉強したことでまた新たに結果を出していくっていうのがもう日々のまあやりがいというか、
うん、
まあ喜びとして仕事してますけどね。ちょっとスポーツに似たところがねあります。何回も何回も練習して勉強して学んで、でそれをまあ患者さんにやった時にその、まあ、効果が出るように、
はい、やっぱり経験って大事なんですかね。
そうですね、資格取ったばかりの未経験の人にね、いな肩を戻してくれってちょっとなかなかね、
はい、じゃあ柔道整復師さんって未経験の方でもできるんですかね、資格を取った時点でやっぱり従業員の方って変わっていくというか新しい方入ったりするじゃないですか、
はい、
そういうのももう育てていくというかされているんですかね。
そうそう、手取り足取り、
はい、
最初はその、まあ、助手から始めるわけですね、
うんうん、
まあ、さっきもその肩の脱臼の話が、まあ、出ましたけども、
うん、
まあ、昨日はちょっと僕一人でやってしまったんですけども、
はい、
本当でしたらその助手にもちょっと手伝ってもらって、その助手の人にちょっと引っ張っててもらいながらこっち側でその戻していくみたいな操作方法もあるんですね、
はい、
でそういうのは助手の人は自分が助手として体験しながら、
はい、
またそれを次来た時に、
うん、
まずその同じようなことができるか、でそこから学んでじゃあ自分一人でもできるのかっていうのはもう、も
う
これはもう日々彼にもその、まあ、彼らにも勉強してもらわないといけないし経験積んでってもらわないといけないことですよね、はい、
じゃあそういうなんていうんですか、後輩の人というかの人が育っていくのもいいですね。
まあ楽しみの一つですね。
はい、
ありがとうございます。あとですね、その先ほどちょっと勉強したらその分できることが増えてくるというか、そういう技術がついてくるっていう話だったんですけども、その勉強の仕方っていうのは、その先ほど言われた経験の面と、あと 座学といいますか、本とか読んだりとかもされるんですか、やっぱり。
しますね、もうそれこそ医療関係の本は分厚いですよ。
あ、
一応まあ僕はその医療関係者なので、
はいはい、
でその医療関係の本って本当分厚いんですね。でまたね、アホほど高いんですよ。
そう、
もう本当医療関係の本高いから、
はい、
なかなかちょっとそのね、 学生の時には買えなかった本とかも今の立場なら買えるみたいな。だから学生の頃には図書館でしか勉強できなかったようなことが、はい、今はその自分で家でも勉強できるから、またそれで一段とちょっとその技術とかね知識も、はい、うん、積み重ねてたところはありますけど。
あ、そう、
まあ、でも、まあ、勉強僕は学生の頃はもちろん苦手で、もう大学もあんまりここで言えるような大学出てないんですけども、あの、やっぱ体のことの勉強って、ね、楽しいですよ。やっぱ仕組みとか、まあ、体も各部位にもいろいろな名前がありますけども、それがどう機能してその人間って動いてるのかとか、
はい、
怪我した時にはどう治っていくのかとか、
はい、
こう怪我した時にはこうした方がいいとか、まあ、いろんな治療法があるんですけどね、
はい、
まあ、それを一つ一つ分析しながら自分はこれをやってみようっていうのも楽しい作業の一つですね。
さまざまある中で自分に合ったものというかっていうのを選んでいくっていう、すごいですね。
ありがとうございます。
はい、それではですね、ここで、関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。スウィートタイムさんで出会えてよかったです。どうぞ。ここからちょっと深く聞かせていただいて、あの苦労のお話とかですね、聞かせていただきたいんですけれども、今までいろいろ開業されるだっていうこともあり、いろいろ苦労されたと思うんですけども、どういったことに、はい、
そうですね、やっぱりその、まあ、医療関係の学校どこもそうだと思うんですけども、割と授業料をするんですね。
で、
僕はそのこの職業を選んだ時には一番最初は整体師になろうと思って先に整体の学校を行ったんですね、
はい、
でその後でさらに柔道整復師の学校にも行き直したんですね。多分ね、学校の費用だけで800万ぐらい使いましたね。で、僕は会社辞めた時っていうのは車買った直後で借金が50万ほどあったんですよ。で、もちろんもうこの年から親に仕事辞めてまで学費貸してくれなんて言えないから、もうこれは自分で出すしかないですよね。で、さらにその開業資金も同時に貯めていかないといけないっていうので、800万お金を使いつつ手元に1300万現金を作るわけですよ。もう言ったらその間ね、10年経ってないですよ。9年ぐらいで、
はい、
まあ本当は貯金2100万ぐらいはね行ってたはずなんです。これが一番苦労しましたね。しかも勉強しつつ、もうバイトもいくつも掛け持ちで、もちろん接骨院でも働きながら、はい、夜は別のバイトに行って、さらに日曜日とか接骨院休みの時はまた違うバイトに行ってとかをやりながら、
9年間
そうですね、はい、僕は仕事辞めたのが24の時で、
はい、
32の時に開業しましたから、
はい、
そうですね、だから33になるとちょっと手前だから結局9年ぐらいですね。それでその間に貯めました。本当にもう多分ね、どんだけ絞り切ってももう何も出てきませんよ。もう完全に干からびましたね。
寝る時間とかないぐらいじゃ
った。そうですね、やっぱそんだけ働こうと思ったら、うん、しかもなぜかあの通勤2時間かかる接骨院に勤めに行ってまして、でその時にはもう睡眠時間4時間ぐらいでしたかね。まあ、年の休みも本当に3日か4日ぐらいでしたかね。
すごい。
でもね、不思議なもんで、そのサラリーマンの時は、まあ、1日8時間寝て、でさらに週休大体2日ぐらい休んで、
はい、
で言う時より、やってた時の方が多分風邪もひいてたと思うんです。
そうなんです
か。逆にその9年間の方がずっと元気でしたね。
逆に
逆に
緊張感か何かなんですかね、まあ、
もう多分追い詰められてるんでしょうね。もうここで辞めたら本当もう親にも仕事辞めた時はクズ扱いされましたからね。もうお前仕事我慢もできずに辞めやがって、相談もせずに辞めてしまいましたからね。でここでこの今やってることまでね、もう下手ってしまったらもう何言われるかわからないですから、もう必死になって働いたら、まあ風邪ひく間もなかったかなと。
ひく間もなかった
多分。でもやっぱりその個人で経営されてる院長さんで、まあ、似たような多分苦労はね、まあ、大内省内されてると思いますよ。やっぱりその努力あってこそですよね。まあ、今もまだ僕の中ではその夢半ばなのでね、まあ、まだ開業っていうのはその目標のその通過点でしかないですから、まあ、やっぱりその目標を立ててその段取りを自分の中でどう計画していくかですよね。なんかあのワタミの社長がね、夢には期限を作りなさいって言ってますけど、もう本当にその通りだと思いますね。もうそのやる気とかその夢だとかって言葉だけではね、やっぱりその目標には到達できないですからね。それにはやっぱ計画が必要です。
約算して今何をやるかっていうのを、
そうですね、10年計画を1年だけ縮めることができました。
あ、そうだ。そういうのもやっぱり計画したら分かるというか、
そうです、
ね、自分が夢見てたものが今どんな状態でどう何年足りない、
そうですね、ちょっと僕は途中で整体からその柔道整復師に方向転換したのもあったから、
はい、
3年ほどその後でその計画を立て直したことがあったんですけども、
はい、
そういうのもまあ1年は短縮できました。
あ、すごい。日々の頑張りがつながって
そうですね。
ありがとうございます。
はい、
それではですね、続いて、コーナーに入りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter.
それって
ええやん。
このコーナーでは柔道整復師という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。柔道整復師という仕事で良かったなっていう何かありますかね。
そうですね、まあその、はい、まあ、僕は一応個人経営してるんですけども、
はい、
やっぱりそのこの仕事って、まあ、やっぱお商売ってわけにはいかないんですね。やっぱその、
うん、
やっぱりその人の、まあ、役に立とうとか、
はい、
ね、なんかその人の健康のためになんかその自分なりの役割が何かできるかなっていうところがやっぱ原点にないと、やっぱそのお金儲けをしたりとかでしたら、多分他の職業の方が収入は多くなると思います。他の事業をした方がね、同じ資金を使ってやるには、
はい、
その、まあ、保険が使えるっていうところも、
はい、
まあ、その、まあ、ある意味の部分ですけども、その、まあ、お金儲けに走らないでくださいね、保険であなたたちの収入をある程度保証してあげますから、あまりその利益に走らないでくださいねっていうところがあると思うんですよ、性格的にね、
はい、
でそういったところでその、まあ、お金だけに満足感を得ない、うん、あの人のために役に立てるだとか人の健康に寄与したいだとかっていうところが十分に満たされてるから、僕なりにこの職業でよかったと思います。
はい、うん、やっぱりその実感される時っていうのは、その施術が終わった後とか、その怪我が治って足とか動くようになった時とかっていうのに、そういうことを思われるんですかね。
そうですね、なかなかその痛いできた人を一発で良くして返してあげることってまあやっぱり少ないんですよ、
はい、
やっぱある程度治療期間っていうのは必要ですね。例えば捻挫して足パンパン腫れてるのを帰るときには足ね、もう腫れも引いてね、もうそのまま走って帰れるからそんなことはないですよね。でやっぱそのある程度の治療期間を経てその治っていく過程っていうのが分かるし、その患者さんのできることが一つ増えてくるんですね、
はい、
やっぱそういった中でその患者さんの笑顔が増えてくるのがまあ喜びでしょうかね。ちょっと月並みな言い方で申し訳ないんですけど、
やっ ぱりその近いかあのお客様といいますか患者さんって言っていらっしゃってるんですかね、うん、患者さんとやっぱ近い関係なのでそういった笑顔とかもねやっぱりすごい嬉しいのかなと思うんですけども、ね、
まあ、僕らはその医者ではないので、まあ、注射打って終わりとか薬出して終わりってわけではないので、はい、どうしても触ってる時間が長いからその間ね、例えば学生の子とかからやったら先生もっと早く走りたいんやけどどうした方がいいかなとか、球もっと早く投げたいんやけどどうしたらいいかな僕らはその競技の専門家じゃないけども、はい、例えば運動力学的に、はい、例えばそのボールを投げるときには腕だけ投げるよりもしっかり肩を開いて投げた方が腕の振りが大きくなるよとか、あとはその走る前にそのストレッチとかでもその普通の柔軟体操では緊張が緩んでしまうから次走るときにすぐ走れないんですね。
そうなんですね。
やっぱ運動前にするストレッチと運動後にするストレッチは違うんだよっていうことをまたちょっと教えてあげながら治療をしていくと、でも患者さんにも治る以上に得て帰るものがありますよね。うん、そしたらあの喜んで帰ってくれます。
藤川さん自身も運動好きなんですか？
好きですけどやる機会がないですね。
あ、そうなん
ですか。はい、ちょっと友人に誘われましてバドミントンを、あの一応バドミントン部に所属してるんですけど完全に幽霊部員ですね。1年ぐらいは行ってないけど飲み会だけには参加してるという。
なんか話されててなんかスポーツの話楽しそうに話しはるなと思ったんで。
あ、でも好きですよ。好きですけどね、やる機会がなかなかね。
はい、
まあ。
やっぱり本とか読んでも勉強されてるっていうのも聞いたんですけど、そういうのもこう知識として入ってあるから患者さんにそういう説明ができるというか。
そうですね、やっぱその教科書に書いてあることをそのまま言うわけではなくって、はい、教科書に書いてあることを、あ、じゃあこのスポーツに当てはめて解釈してみたらどうなのかなとかっていうのを頭のシミュレーションしながら、例えば、はい、あの野球の本を片手にですね、解剖学の本を見ながら、あ、球投げるときはこうした方がいいなとか、うん、バットを打つときにはなんかその腰の回転をこうした方がいいなとかっていうのを考えながらですね。
それってエアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Ian Porter.
はい、それでは最後に藤川さんから柔道整復師を目指している学生たちに向けて何かメッセージなどがありましたらお願いします。
そうですね、柔道整復師っていう仕事をもう目指してる人たちがこの話を聞かれるんですよね。まあ、その多分柔道整復師になるにおいてやっぱり最終的に皆さん階級を目標にされてる方が多いと思うんです、
はい、
でもその勤めてる間にもその得ることはありますし、そこで勤めてる先の院長先生たちやその先輩たちからもうできるだけいる間に多くのことを学ばないといけないです。与えられるだけじゃなくて自分が能動的にその勉強する意欲を見せないとやっぱ相手も与えてくれないですからね。で、開業する時にもそのしっかりプランを立てても夢を夢で終わらせないことがやっぱりこの仕事を続けていく強い動機になると思いますからね。自分の中で動機づけをしっかり持って、まあ、勉強に技術の習得に励んでください。
やっぱりなんか好きじゃないと続かないお仕事というか。
そうですね、もう僕この仕事以外できないですから。
あ、それすごい。
計画を持ってちゃんとするというか。
そう、やっぱり計画ですね。あの患者さんの治療計画を立てるのもその一つだと思ってます。
はい、ありがとうございました。はい、本日のゲストは春整骨院で、院長されている藤川大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。あなただけの舞台だって、あなただけのオリジナルストーリーで、
信じてないようで信じてる時代、未来広い世界、知らないようで知っている、自分自身狭い世界、見えない